したいと思います。改めまして皆さんおはようございます。オンラインの方がおはようございます、こんにちは、こんばんは。最初にですね、ハワイチームが使わされます。明日からですね、12日から15日まで3月ハワイチームのためにお祈りをしていきたいと思います。今回は私とあとパール牧師がクリーダーで、私とプチの牧師がですね、回っていかれますので、ぜひお祈りください。で、秋元牧師 の課題、祈りの課題の、これが来てますので、お祈りいたします。ハワイに大きな御心があります。各ハワイ諸島に教会がいくつか設立されることと、進学校の宣教師訓練センターの設立などが語られています。今の働きが後にそれらの働きと結びつくことを確信しつつ、働きを全うしています。重要な派遣ですので、どうぞお祈りくださいですね。4回、12日と13日と集会があります。初日はですね、日本時間でいうと夜中の2時について、その後また集会に行くっていう形になるので、ちょっと時差ボケとかそういうのを守られてですね、奉仕ができるようにお祈りしていただければと思います。一言それではお祈りいたします。それとですね、一緒に、私たちの教会では全献金額の10分の1を外部の働きのために使われています。2月分外部献中止献金の3万1900円を前にお定めしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ハワイチームが使わされていることをありがとうございます。神様が今回の3月ハワイチームの御心を全うさせてくださることをお願いします。いろんなテロとか危険から完全に守ってくださり、またハワイにおける神様の計画、宣教師訓練センターや教会設立や祈祷院や様々な種の計画が進められていきますように、どうぞ導いてください。とかつかせる一人一人の健康を守り、また特にパルフ氏の腰守ってくださるようにします。この者の運転とか様々な奉仕が完全に危険から守られ、また御心を全うしてくることができますようにお願いいたします。またこのハワイ教会を祝福してくださり、ユキさんたちを祝福し、また多くの方々をこの各世界に導いてくださることをお願いいたします。本当にあなたに期待いたします。聖霊様が導いてくださることをお願いいたします。また、天のお父様、2月の外部11件で3万1900円あなたの御手にお捧げいたします。あなたはこれを清めてくださり、あなたの御国の働きのために用いてください。私たち一人一人の経済、教会の経済を豊かに祝福してくださっていることをありがとうございます。あなたの皆をあがめます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、またお祈りしていただければと思います。あとですね、御声新聞が出てますので、ぜひご覧ください。白馬キャンプのことがですね、載っています。私たちの幸せを主は第一に願っておられるという題でですね、始まっているんですけども、今回の内容が書かれていますので、ぜひですね、読んでみていただきたいと思います。あと、クリスチャンムービーフェスティバルのこととかですね、載っています。それから、それと教会の証の方ではですね、証面では末期の乳がんの治療と手術と癒しの祈りとか、奇跡的に夫婦の回復がされたとか、さまざまな素晴らしい証が四日市の方の証が載っていますので、ぜひご覧ください。ですね、あとビリグラムが召された最初の証、トランプ大統領も出席したと書かれていますけど、2000人出席して昇天式が持たれたと思っています。あと映画ミッションのことがですね、最後に載っていますけど、ぜひご覧ください。あと月刊誌から出てますので、3月号ですね、ぜひ読んで用いていっていただきたいと思います。それでは御言葉に入っていきたいと思いますけれども、それとですね、白馬キャンプ、皆さんお祈りを感謝します。白馬キャンプの後にですね、南のあちゃんは白馬キャンプ中にちょっと高熱が出て病院に行ってっていう形になったんですけども、帰ってきてですね、エストラ剤で抑えてこう宮崎の病院に帰るってことだったんですけど、下枝岳の 繁華で、花田に引き返して、それでまた翌日帰るという形になったんですけど、本当に守られてですね、先日退院をですねされたということなので、神様に感謝したいと思います。小さい命で、本当にですね、小さい子というのは心配なんですけど、本当に主が守ってくださって、一人一人祈りに応えてくださったことを感謝したいと思います。あと、米村さんという沖縄の方ですね、が、手術を、大手術を受けられましたけども、心臓の先端がので受けられて、で20日後には退院できるんじゃないかということですね、すごく早い回復をされているということで、本当に神様に感謝したいと思います。ヒロ君の時もそうなんですけど、なんかこう、普通の医療よりもなんかすごい早い回復とか、そういうのはなんかすごいこう最近表されているなって思います。で、なんかあと白馬キャンプの後にすごい全国的にですね、インフルエンザになったり病気したりとか、すごいバタバタバタバタとなんかこう病気とかいろんなこと言わされたんですけど、なんかこれは、個人的にはですね、癒しがもっとだんだんどんどんこう開かれていく、こうなんていうかこう前触れかなっていうこともちょっと思っています、思いました。皆さんもぜひ癒しですね、自分も含めてどんどん癒しの祈りとかをしてですね、癒しを、働きをなしていっていただきたいと思います。で、それでですね、今日はですね、ヘブル書の10章のとこ、すみませんね、第1コリントの2章の9節をですね、開いていただきましたですね、もう一度お読みしたいと思います。コリントの最初の方ですね、2章の9節です、お読みいたします。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであるということですね。ここは直接は何て言うんですか、聖霊様のことを言っていて、聖霊様によって示されること、聖霊様の働きについてですね、書かれているところなんですけれども、特に、こう目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神様を愛する者のために神を備えてくださったものは皆そうだ。で、本当に私たちに神様が備えてくださるものはそういうものなんだということを今日ですね、また学んで、御言葉からまた学んでいきたいというふうに思います。で、神様はですね、私たち一人一人をこう深く愛し、そして十字架の愛で愛してくださっているわけなんですね。で、天のあらゆる祝福を持って私たちを祝福したと聖書に書かれています。で、イエス様を特に信じた人は、全ての人が十字架の愛を持って愛されているんですけど、イエス様を信じて救われた人は永遠の命が与えられます。そしてその永遠の恵みの中に入っているんですね。一つは永遠の命が与えられています。で、今も私たちの前でも、体力士とかいろんな方々が天に帰られました。で、福岡教会でもいろんな方々が天に帰られましたけど、この、また会うわけなんですね。一瞬、別れは一瞬で、あと私たちは永遠に彼らと一緒にまた天でこう過ごすようになる、この永遠の命、これ神様と共にある永遠の命ですね、まあ、いただきます。で、もう一つの面では、その神様との交わりですね。私たちは罪や咎によって神様との関係が断絶していたんですけど、イエス様の十字架によってこの神様との和解が与えられて、神様と交われるようになった。誰でも神様にお話しし、神様からお話を聞き、神様と共に歩めるようになったわけですね。この恵みが、この永遠の命の恵みが与えられているということをですね、覚えていきたいと思います。そして神様は永遠の命を与えるとともに、その私たちに最善の人生っていうのをですね、一人一人にこう、用意し与えてくださいます。で、神様は私たちを愛しているので、私たちが本当に喜ぶこと、そして本当に確信を持って生きること、喜びを持って生きること、また希望を持って生きること、また本当にこう、なんかこうその人らしく、その人が最もこう輝いて生きれるステージっていうのを用意してくださっているわけなんですね。で、ただその人生を受けるのに、それは神様の計画の中にあるので、神様に従うっていう面がですね、重要となります。これはこうある意味選択でもあるわけなんですね。私たちがそれを選ぶときに、それは神様の計画の中なので、私たちの力ではなくて神様の力と計画がこう表されていきます。なので人生において、また歩みにおいてこう従う そちらはまた選ぶ選択がありますけど、選ぶっていうことがすごく重要になってくるわけなんですね。で、それが私たちの人生の歩みを大きく変えていく、こう能力とか、また私たちが生い立ちとか、神様またこの力とか、神様私たちが持っているさまざまなもの、それも用いられるんですけど、それで人生が決まるんではなくて、従うっていうことを通してですね、神様私たちの人生っていうのはこう決まっていくんだっていうことをですね、覚えて、アブラハムはまずそのいい例ですけども、覚えてですね、生きたいというふうに思います。でこれは本当に私たちにでも従う力がないので、祈るっていうことが重要だと思うんですけども、そのことを通して神様は素晴らしい人生ですね、私たちにとって最善の人生をこの与えていってくださいますですね。でそして今日はもう一つ信仰も従うことで信仰を用いることなんですけど、感謝をしたり告白をしたり、信仰を用いることを通してこの本当にこの神様の最善の計画が現れてくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で先日アストンのですね、ところから、白馬キャンプ音声がですね、こう売り出されて、聞かれた方はですね、あられると思うんですけど、ちょっと四日市教会のですね、日比谷太田牧師の、メッセージの証がですね、本当に、素晴らしい証だったので、ご紹介したいと思うんですけれども、四日市 の太田牧師がですね、話されたんですけど、こういう白馬とかいろんなキャンプに行ったり海鮮に行ったりする時、その時すごく祝福されて、そうだと思ってで帰ってくるんですけど、この日常の生活の中で、現実の生活の中でもうそれをですね、こうそれが揺らいでいってしまったり手放してしまうということがある。で自分もそういうふうなこうことにこう合っていったということをですね、お話ししてくださったんですね。でそれはこう何があったのかというと、その娘さんなんですけども、太田牧師のご主人がその黒人の方なので、外国人の方なので、娘さんはハーフで、色が顔が黒くて、その髪の毛チリチリしているというそういうこうこの容姿であるんですね。で娘さんもおられるんですけど、娘さんがこう、いじめに遭っていくわけなんですね。遭ってしまって、まず幼稚園が、ですね、行ったんですけど、こうもうそこにいられないということになってしまって、別の幼稚園に行ったんですね。でも今度小学校に上がった時に、小学校はその地域の小学校に行かなくちゃいけないので、小学校に行ったんですね。でそこはなんか太田さんのところはですね、本当に四日市の中心地なんだそうですけど、東京と同じなのか、こうドーナツ現象なのか、こう逆 に人口が少なくて、人数が少なくて、1学年 1クラスしかないそうなんですね。なのでこう逃げられない、クラス替えがないっていうことなんですね。それでその中でまたいじめがずっとまた始まってしまって、元の子供たちと一緒になってですね、それでこうまたこう困難の中に入っちゃったんですね。でもう最初本当に神様を助けてくださるとで告白し祈ってたわけですね、告白をしていたわけなんですね。でも状況が変わらないで、でどんどんどんどん逆に悪くなっていっちゃったんですね。そしてこう学校の途中で泣いて帰ってきてしまって、でも学校を辞めるっていうふうにですね、こう言い始めたそうなんですね。やっぱ小学校辞めれないので、辞めれないよって言ってですね、で励ましてたそうなんですけど、そしてじゃ あの感謝しようっていうふうにこう言ったそうなんですね。そしたらもう感謝してきた、もうずっと感謝してきたですね、もうそれずっとやってきたっていうんですね。じゃ あのお祈りしようですね、この問題解決するようにお祈りしようって言ったら、もうずっと祈った、祈ってきたって言ってですね、もう無理って言ってですね、言われちゃったそうなんですね。やっぱりお母さんとしてそう言われたらすごく心は痛みますよね。でその時に感謝してたんですけど、感謝じゃなくてこう PTA に行ってこう殴り込みじゃないですけど、こう訴えてやるっていうですね、そういう気持ちが起こってきて、でそっちの方に違う対応って言いますか、違う方向に行こうとしたそうなんですね。でも教会の方とか兄弟の方々みんなクリスチャンで、お姉ちゃんそれはダメだよって止めてくださってですね、でパッと我に返って、そうだと思って、で方向ですね、間違っちゃいけない、ここで違う対応したら何もならないっていうことで、そこでこう踏みとどまったんですね。もう選択したわけなんです。神様に従ってですね行ったわけなんですね。 そして感謝し続けていきました。でその中ででも分からなかったんですけども、もうどうしようもなくなって、である時そのじゃあ一緒に踊ろうって言ったそうなんですね。でとてもそんな気持ちになれんって言われてですね、でじゃあ私だけでも踊るって言ってですね、太田牧師さんお母さんが祈り踊り始めたんですね。こうやってでたくさんこう踊ってったんですけど、それ見てた娘さんがお母さん変バカみたいって笑い始めてですね、そこからじゃあえっちゃんもどうぞって言ってですね、一緒にこう踊ったそうなんです、娘さんと一緒にですね。でその後ですね、娘さんが夢を見たんですね。でその夢っていうのが、自分の小学行ってる小学校にギフツが来てその賛美をしてくれたっていう夢だったそうなんです。でそれを聞いた時に太田牧師が、あこの子は本当に苦しいんだな、ね、自分の学校に賛美隊来てくれることを望んでるんだな、苦しいんだなってふうにしか思わなかったそうなんですね。でところがその後ですね、学校の方からある手紙が来て、でその手紙は 何の手紙かというと、この人権、その人権コンサートっていうんでしょうか、人権に関することをなんかやるっていうことで、でいつもはその講師でお話をする人が来てお話をしてたんですけど、今回コンサートをやりたいということで、で手紙来たんですよ。で皆さん何か良いこのアーティスト知ってませんかって言われて、でそれは私いっぱい知ってるということですね、篠宮君のいっぱいコンサートやるとかのサミタイ知ってるん でそしてですね知ってるということで、ただそんな簡単にですねこうそうまくいくとは思わなかったっていうことなんですけど、ただ却下されてももともとだからって言ってですね、ギフツのことを書いて出したそうなんですね。そうしましたらなんとすぐに電話が来て、でぜひお願いしますっていうことになったそうなんですね。それでギフツが来て、皆さんもなんか新聞かなんかでご覧になったことあられると思うんですけども、その学校でコンサートが行われたんですね。でそっからですね変わっていかれたそうなんです。学校が変わってきてですね、それまでこういじめがあったわけなんですけども、その男の子たちがなんかこうコンサートの後に来てやってきて、やっちゃんの男たちが来て、何だか分からないけど涙が出てきたって言ってですねやってきて、でそこからなんかみんながこうその子のお友達になっていってですね、えっちゃんえっちゃんってこうみんながすごくこう親しくこう学べるできるようになっていって、でお友達もですね家に遊びに来るんだ、それまで家に遊びに来る友達もいなかったのかと思うんですけど、本当にですね友達が家に遊びに来るようになったっていうんですね。で本当にこのことをですねこうその大きくこう変わって感謝していったそうなんですね。でもそれで終わらなくて、でこの中学に上がったんですけども、この小学校はそういう惨憺たる状態だったのでお勉強ができなくてですね、で勉強ができないってまた泣くそうなんですね。で、慰めようと思って、私も学校の時はできなかったのよとかですねすごい言ったそうなんですね。そしたら私はお母さんみたいになりたくないって言われてですね言われてしまってですね、もうどうしようもなかったそうなんですけど、でも中学になったらなぜかですね何もしてないのにどんどん成績が良くなって、で1位から3位をこう争うようになったそうなんですね。それでそのぐらい良くなって、先生からじゃあ生徒会長にって言われてですね、なんかおすすめされたみたい で今その学校で生徒会長をやるようになったんですね。みんなに慕われてですね、で、尊敬されているわけなんですね。で本当に大きな、まだまだこれから続きがあるんだと思うんですけど、その大きな変化が始まっていったんですね。である期間こう感謝しても変わらない、告白しても変わらないっていう時があったんですけど、でも確かにこう神様はこの、いじめも含めて神様は私たちに最善以外のことされないので、その中でこう感謝するっていうのはですね、今受けたとしている信仰っていうことを語られていますけど、神様は今私に最善を成してくださっているということを表明することですから、感謝するっていうのはですね、なのでその最悪の中でこう感謝をし、踊り、告白をし、助けてください、必ず助けてくださるとかですね、告白をし、神様のこの結局信仰を用いていた時に、そしてコンサートがあった時にその従っていった時に技が起こっていったんですね。でもしあの時PTA に手でやるって言ってですね、そっちの方の対応っていうんでしょうか、違う方向に行ってしまったら、この技栄光っていうのは現れなかったわけなんですね。で私たちもそのいわゆるこう祈 人間の目から見たら困難と思うこととか問題とか、なんでこんなことが起こるんだろうとか、どうしてこんなひどいことがこう許されるんだろうとかですね、またこんな怒ってしまうことが起こることがありますけども、今日御言葉にあるように、こう主は目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであるとありますけれども、本当に神様、私たちがこの神様の計画というのは、人間のこの見聞きするこの経験とか知恵を完全に超えてですね、考えつくことを超えた神の計画があり、この祝福が私たちに、神様、私たちが愛してくださった神様にあるんだということをですね、覚えていきたいと思います。で、今年は奇跡ということを語られているので、私たち一人一人にその技がですね、いろんなところに奇跡が起こってくるということを思います。ですから皆さんですね、それぞれこう違うんですけど、立場も、問題も、その課題もビジョンも違いますけど、この信仰を用いるということをですね、私たち一人一人の生活の中で成していきたいというふうに思います。で、主の計画に従うときに、最善のこの人生というのは私たちに開かれてくるということをですね、覚えて歩んでまた行きたいというふうに思います。今年信仰を通して神様はすごい奇跡をですね、なすって言っているので、さらにですね、こう告白をし、感謝をし、また主に従う選択がありますよね。皆さんもあると思うんですけど、こうしようかああしようかっていう選択があると思うんですけど、その時にその人間的に対応することはできると思うんです。もちろん神様が訴えなさいと言われたら訴えればいいと思うんですけども、その人間的に対応するんじゃなくって、自分の感情とかでいくんじゃなくって、その主に従うということがですね、重要であるということを覚えていきたいと思います。それでは、最後に御言葉をもう一度読んで終わりたいと思います。2章9節、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。この御言葉を感謝いたします。私たち一人一人があなたに信頼し、またこの信仰の歩みをさらに全うしていけるように、そしていろんな選択の時に主を選ぶことができるように助け導いてください。癒しのためにそれをお祈りいたします。悪いところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。またこの取りなしてくるその方に心を合わせていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やるための時を待ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。悪いところに触れ、傷んでいるところに触れ、熱があるところに触れ、完全な癒しを与えてください。精神の病を癒してください。統合失調症やうつや装備を、あらゆる病に触れていってくださることをお願いいたします。イエスキリストの皆によって病の霊の力を叱る。私たち一人一人の力を持つ。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。偏頭痛の方が癒されました。イエスキリストの皆によってその方の頭痛の症状を正常の状態に戻る。こうですね、賛否をすると、なんかこう言葉が来る人がいるんですね。なんか神様からの言葉とか、なんかこうあとこう示されるっていうんですか、こういろんなこう映像が見えたりとか、賛否をするとそういう神様のものから来る、こう明確になんか来る方が見えますが、あなたはさらに賛美をしていきなさいとおっしゃられます。私はあなたに示す事柄があり、導く事柄があるとおっしゃられます。イエス様、感謝します。今私たち一人一人に触れてくださっていることをありがとうございます。喉の悪い方は癒されます。イエスキリストのその方の喉の症状、また痛みをイエスキリストの皆によって正常の状態に戻る。なんかこうある方に見て、こう賛否の働きにぶつかってきているこのアタックがあると称されます。それであなたは、あなたはその賛美の働きに関して引くことなく進んでいきなさい。私はあなたを通して大いなる計画を成していくとおっしゃされます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美いたします。 いたします。青い声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お知らせをいたします。司法の内側をお願いします。